人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。 NHK の E テレで僕が担当している未来へのプレイリストはもう今月いっぱいで終わります。収録はちょっと前に全部終了したんですけれど、最後の収録が終わった後にとっても素敵な花束をいただきました。すごくね、綺麗だったんだけど、そういう花束家に飾ると1週間くらいするとどうしてももう枯れてしまうので、なんかね、虚しいんですね。で、毎朝公園を歩いているから逆にその季節季節のお花を歩きながら楽しんでるんですけど、多分ね、今の季節が一番いいかもしれない。アジサイがね、すごく好きです。色がね、まあ何色もあるし、形も本当に様々で、大きいからね、家で飾りたいとは思わないんだけれど、毎朝この時期歩いてると、ああ綺麗だなって本当に思って、時々アジサイが特に多いところを知っているから、いつものコースを変えてそちらの方をわざわざ歩くこともあるくらいです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。私も街中歩くのが大好きなので、その季節の移ろいってやっぱりこう花々によって感じること多いんですけれども、アジサイめちゃくちゃ綺麗ですよね。
本当にいいですよね。
今ね、で、あの白っぽいこうところから少しずつこう色づいていく、もうあの芸術的ですよ、色のこう入り方がね、
あのブルーと紫のちょっとこう混ざったのとかね。
さあ、今日は路上園芸のお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。路上園芸鑑賞家でライターの村田綾子さんです。道端の植物に魅了され、路上園芸学会なる架空の学会を名乗って、路上園芸の鑑賞記録を行うユニークな活動を行っています。現在、金沢21世紀美術館で開催中の路上お邪魔ですか展では、出展作家のお一人として参加をしていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、村田綾子です。よろしくお願いいたします。
路上園芸、聞いたことないです。
はい、勝手に、
簡単に言うとどういうことですか。
そうですね、路上で営まれる園芸と、あと路上が育む園芸っていうのを象徴して路上園芸というふうに呼んでおります。
実際に何かするんですか。
はい、もう私は勝手に見るのが好きでございまして。
あ、じゃあ僕がさっき言った話と大体同じような、
はい、まさに、はい、そうです、う
ん、はい、魅力を一言で言うとどんな感じですか。
そうですね、一言で言うと人間と植物のせめぎ合いが魅力的。
せめぎ合い、はいはい、どんなことなのか、この後じっくりと伺っていきます。
はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は路上園芸鑑賞家でライターの村田綾子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は路上園芸鑑賞家でライターの村田綾子さんをお迎えしています。 せめぎ合いというお話もありましたけれども、はい、普段この路上園芸の対象となる場所はどういったところというふうに考えたらいいですか？
そうですね、例えば街を歩いていてこう商店街だったりお店が並んでいたりお家が並んでいたりする場所って時折玄関先が庭代わりになって鉢植えが並ぶ風景ってもう特に東京だと、はい、よく見かける風景だと思うんですけれど
下町の方にまだちょっと残ってる感じですね。
そうですね、結構下町の方とか特に歩いているとお庭がないお家とかも多いので、軒先が庭代わりになって、そういう路上で営まれる園芸というのは路上園芸 でよくよく鉢の周りとかあたりの路傍に目を向けてみるともう隙間から勝手にいろんな植物が芽吹いている様子も目にして、なんか時々その鉢から旅立っていたものとか別の場所からこう風とか雨とかに乗ってやってきたものとかもあったり、そういったもう路上が勝手に育んでしまった園芸みたいなのも路上園芸というふうに捉えて、はい、仲間に入れております。
たまにアスファルトの間と間とかから
生えてる
植物がありますよね、
はい、
あれもすごいなと思いながら、
ね、すごいなと思いますよね、
そういうものも入る。
そうですね、そういうのももう入れていこうと、植物は、ね、関係ないですからね、枠なんてね、
はい、でも本当に自然の力は凄まじいですよね、はい、
すごいです。そうですね、
しばらく人間の姿がなくなるとね、はい、あっという間にジャングルになってしまうの、
ね、本当そうですよね、特にこれからの季節どんどん伸びていくなっていう思います、ね、はい、
ということはじゃあ日常から観察していればそれが路上園芸鑑賞ということになると。
そうですね、もう本当に植物鉢植えだったり隙間の緑ってどんな町にも必ずと言っていいほどあるので、例えば最寄りお家から最寄り駅までの間とかいつも行くスーパーまでの間とかそういう場所も本当に路上園芸鑑賞の舞台となるのでもう日常から観察できるかなというふうに思います。
じゃあ村田さんは毎日そればっかり注意してるっていう感じですか？
そうですね、どっかまで行くと時はもう最寄り駅までの道のりもなんとなくお気に入りスポットがこういくつかあって、はい、でまた季節によってどんどん伸びていったり時には変わられていったりとかいろいろ変化があるのでそういうのを日々見守っております。視界の端っこになんとなく入れてるっていう感じです、
はい、花以外にも、
はい、そうですね、お花以外にも本当にもうその辺から入る草とかだったりとか、そうですね、あとは鉢植えにもお花以外のものもいろいろ生えているので、はい、そうですね、はいはい、そういったものもどちらかといえばこう計画的にデザインされて植えられたものっていうよりかはこう住人の方が思い思いにこうもう好きに育てたりあるいは勝手に生えてたりみたいななんかインフォーマルな緑みたいなのを路上園芸っていう風にして捉えております。
この金沢の21世紀美術館でやっている展覧会はどんなものですか？
はい、金沢の展覧会がですね路上お邪魔ですかといって路上をテーマにした展覧会なんですけれども今から40年前にこう路上観察学会っていって赤瀬川源平さんというアーティストの方が中心になって立ち上げた学会がある学会というか仲間があるんですけれど、その方たちが40周年を迎えるっていうことでもう本当に都市だったり街とか日常見る見方をこうガラッと変えるみたいなのをどんどんそういう視点を種をまいていった方たちで、その方たちの活動が40周年を迎えるっていう記念もあってその路上観察学会のコーナーもあればあとはこう路上をなんとなくテーマにしていろいろな活動をしているアーティストの方が美術館の中で何組だろうもう10組以上かな集まっていろいろなテーマで路上っていう切りテーマをいろいろな切り口で表現しているという展覧会になります、
はい、じゃあ園芸の部分とは必ずしも関係ない。
そうですね、はい、もう本当にいろいろなテーマがありますね例えば、はい、ギリアーク天ヶ崎さんとおっしゃっても路上でパフォーマンスをなさる方の映像がずっと流れていたりとか、はい、そういういろいろなテーマでそれぞれの人が思う路上みたいなのを表現した空間ですね。
村田さん自身の展示はどういうものですか？はい
は
い、
そうですね、私はもう本当に最初こう美術館で路上園芸を表現するってどうすればいいだろうみたいに悩むところからスタートして、で最終的にはですね金沢の街の中に会期中路上園芸を作ってしまおうっていうことで、美術館の中と街の中をつなぐような展示をしています。で具体的に言うと結構下町の園芸って漬物だるとかにアロエが割ってたりみたいな漬物だるがこう鉢として使われてると思うんですけれども、はい、ちょっとオリジナルの 路上園芸鉢みたいなのを漬物だるで作りまして、でそこにあのいろいろなナスとかトマトとかお野菜、夏野菜を植えて、であの事前にいいですよって言っていただいた、あのご協力いただけたところの軒先に何十箇所だろう、もう20箇所以上30箇所に迫るかな、あの街中のいろんなところにそれを置かせていただいてるんですね。であの美術館を訪れた方が実際に街に出て、あのその鉢植えにお水やりをできるように、館内ではあの水やり用のペットボトル、まあ普通に飲めるお水なんですけれど、あの水やり用のペットボトルみたいなのをあの販売して、で QR コードにアクセスするとこうマップ、あのどこに鉢が置いてあるかのマップを見ることができるので、それを見ながらちょっと探検気分でお水やりをできるみたいなプログラムをしています。で、あのそのお水やりをした人が見た様子が館内でもあのリアルタイムでこう報告できると楽しいだろうなって思って、なのでその鉢植えの様子を見に行った方が写真をパシャッと撮っていただいて、インスタグラムにタグ付けすると館内でビビビってリアルタイムで写真が、その日の様子が写真に出るみたいな感じになっていて、はい、いろいろちょっとな取り組みをしてます。はい、仕掛けをやってます。わ、
すごい。
いつまでですか？
9月の6日まで開催中です。
じゃあまだまだ、
はい、まだまだです
ね。夏の間中ずっと、
はい、そうですね。で無事に夏野菜があの実ったら、みんなでちょっとその置かせていただいてるお家の方とか集めて、あの美術館でカレーパーティーしようって言って、はい、無事にカレーパーティーできるといいなと思ってます。
ちなみにこう参加された方たちから何かこう声っていうのは入ってますか？声は、
そうですね、日々入ってまして、でもうこれぐらい大きくなったよとか、あとこの間ですね、あのズッキーニを置かせていただいてるお家の方からあのお電話をいただいて、あ、なんかズッキーニがすごく大きくなってお花もなあのできて、でちょっと小さい実がなってるんだけど、なんか支柱どうやって当てたらいいのかしらみたいな、はい、お電話もいただいたりとか、あのなかなかね毎日金沢に行くのは難しいので、そうやって報告いただくと、あの昨日よりも大きくなってみたいなのが分かるとすごい嬉しいですね。はい、
でも住民をそういうふうに巻き込むっていうのは、はい、新しい発想じゃないかな。
本当にこれはあの美術館のキュレーターの方とか、そういう地元の方々のご協力と人の縁のおかげで、なので本当にその例えば関係者の方のお嬢さんが通ってる幼稚園の玄関先に置かせていただいたりみたいな、なんかあとお知り合いのお店だったりお家とか、そういう感じで鉢を置かせていただいているとこ広げています。
はい、ね、私たちもそのペットボトルを持ち歩いてお水をやれるって、はい、なかなかその体験今ね、はい、あのご自宅で植物育ててないとできないので、
そうですね、なのであの金沢って今すごく観光地化されていて、結構外国の方もたくさん訪れる場所なんですけれど、一方でずっと長くお住まいの方の生活風景みたいなのがあって、路上のそれ鉢植えってそういう生活風景に溶け込むようなものだと思っていて、なのでこう鉢植えのお水やりを通してちょっとあの観光地の金沢と別のレイヤーにアクセスできるといいなっていうふうに思いながら、
まあ、住宅地ですからね、
はい、そうですね、ちょっとまた別の金沢の一面みたいなのにも触れられる機会になったらいいなって思ってます。
はい、いや、そう、非常に興味深いですけれども、金沢21世紀美術館で現在開催中、路上お邪魔ですか展で出展されているという方ですね、はい、ぜひあの気になる方足を運んでいただければと思います。さあ、そしてこの後後半はご著書のお話も伺いたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は路上園芸鑑賞家でライターの村田彩子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽はかなり昔の曲です。The Move の Flowers in the Rain。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は路上園芸鑑賞家でライターの村田彩子さんをお迎えしています。路上園芸の面白さに気づかれたきっかけをね聞いてなかったですけれども、どういったところからスタートしたんですか？
はい、初めに気になったのが2010年で、今から16年ぐらい前なんですけれども、ですね、その当時、まあ、20代でこういろいろ自分のなんだ仕事についていろいろ悩んでた時に、あのふとちょっと植物を仕事にしてみたいなっていうふうに思いまして、で最初はあの植物でこう空間を装飾するような あの仕事って面白そうだなと思って、まあ、そういう資格を取ったり勉強したり、あの実際にデパートの中の屋内庭園の植物を手入れするようなアルバイトをしていたんですけれど、なんか路上演芸がふと気になったのってちょうどその時で、なんていうか、あのそうやって仕事で触れてる緑はデザインされた緑だったんですけれども、こう最初に気になったのが、もう家の近所のおじいちゃんとおばあちゃんが2人でやってるような小さいコンビニのような、なんかお店の駐車場のところにあった鉢で、もうボロボロに割れたプランターの中に、もともと植えられてたんだろうなっていう植物と、あとはもう勝手にやってきたんだろうなみたいな雑草的な草が一緒に同居してて、で、あの真ん中にはこうタヌキの置物がドンって置いてあるって、色が褪せててみたいな、はい、でもうあの雨風で野ざらしになって、これ何年経ってるんだろうみたいな風景なんですけれど、なんか全然汚いとか全く思わず、あの好ましいなって思って、なんかその生活と一体化したような緑ってすごく健やかで、なんか美しいなっていうふうに思って、でさっき冒頭であの植物と人とのせめぎ合いみたいなのを申し上げたんですけれども、最初は多分住人の方があのなんだろう、自分の暮らす空間とか、まあお客さんの目を楽しませたいなと思って鉢を置いたと思うんですけれど、まあ、やがてそうやって雨風とともにあの育っていくにつれて、勝手にあの他の場所から種がやってきたりして、で植物も植物で自分の居場所を開拓しようとしてるみたいな、なんかその都市っていう限られた空間の中で人と植物がそれぞれの都合でなんか居場所を作り合ってるみたいなのが、はい、あすごい面白いなっていうふうに思ったんですよね。でなんかすごいあの掘り下げてみると、私はあの学生時代にあのブルーグラスっていうあのアメリカの古い音楽のあの音楽サークルに入っていて、で北海道の大学にいたんですけれど、で夏になるとあのブルーグラスフェスって言って、なんかキャンプ道具をみんなで担いで山の奥で演奏して、みんなでご飯を食べながら、なんかその横でポロポロ楽器を弾くみたいなのを、
それ宝塚のフェスですか？
宝塚とかと箱根のブルーグラスフェスとかに北海道からフェリーを乗り継いで参加したりとか、あとは北海道は北海道で札幌ブルーグラスフェスって言って、もうみんなでトイレを掘るとこからやるような、で舞台を組んでっていうようなフェスをやって、なんていうかブルーグラスももう完全にアンプラグドな音楽で、でなんていうかそのこうわざわざどこかのコンサートホールで演奏するっていうよりかは、こうそうやって日々の暮らしの延長とか、
まさになんか路上の、
はいはい、そうなんですよ、ういう、はい、でルーツ音楽っていうのもなんか植物の根っこと通ずるようななんかものがあったりとか、なのでそういうのが好ましいっていうのはずっと思っていたんですよね。多分そういうのがこうベースの自分の価値観としてあって、でそれとこう植物、あのまあ、路上の植物で嘘つかないというか、もうその場の合ってれば植物は咲くし、合わなければただ枯れるしみたいなのと、なんていうかその土着的なものを好む感性みたいなのがなんか一致してこう見るようになったのかなっていうのを、そう今日バラカンさんとお会いできるっていうので、なんか自分のまさにルーツをこう何かなって掘り下げていた中、そこともすごくこう通ずる重なるものがあるなというふうに、はい、思い至りました。
そのブルーグラス、はい、まあ、あのラジオを聞いてる方で分かる人も分からない人もいると思いますけど、まあ、カントリーミュージックの一種で、あの楽器が決まってるんですよね、
はい、
あのフィドル、はい、まあ、要するにバイオリンね、でバンジョー、ギター、はい、マンドリン、ベース、
ベースで、
この5種類全部弦楽器、
弦楽器、
はい、うん、でまあ、歌があったりなかったり、はい、なんですけど、
そうですね、
あのすごくあの技術が、
はい、
もう要求される音楽ですよね、
はい、指揮者もいないので、うん、こう自分たちのグルーヴでリズムを作っていく必要があって、でこうベースがビートを打って、でその間にこうマンドリンだったりフィドル、ギターとかがこうカッティングをして、うん、でリズムを作っていてみたいな、そのゼロから何か立ち上げるので、こう全く電子音楽と違う、こうなんかビートがもうそれぞれ演奏する人によって同じ曲でも全然違ったりとか、はいはい、そういうのが結構その路上演芸いいなって思うようなところにもなんかこう通ずるものがあったのかなとか、
はい、しかも名前がブルーグラスですからね、
はい、そうです、あ、そうですね、グラスですもんね、はい、
確かに、
それで今も、そういう音楽の活動を続けてるんですか？
ここ 2,3 年はちょっとライブはお休みしてるんですけど、でも最近までずっと、はい、あの ベースを弾いて、はい、ベースギターバンジョーみたいなトリオで、最近はブルーグラスあんまり演奏してなかったですけど、日本の古いジャズとかそういうのが好きで、はい、最近までライブ活動やってました。
へえ、
はい、そして村田さんの最新刊来庁舎から出されていますけれども、はい、緑を見る人にはさまざまな路上演芸が載っているんですが、はい、こちらどんな本なのかちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、こういう路上の植物の風景が気になるなって思い始めた時に、ふとちょっとインスタグラムでアカウントを作って写真を投稿してみようっていう風に思ったんですね。それでこういろいろな街角で撮った緑の写真をいろいろと投稿毎日続けていたら、ある時ふといいねっていう風にこうコメントだったり反応してくれる方がいて、で嬉しいと思って、どういう方だろうって思って見に行くと、日本にお住まいじゃない方、フランスとかニューヨークとか、シンガポールだったり韓国とかいろいろな国の方がいらっしゃって、でも皆さん揃いも揃って、私もそうなんですけど、タイムラインが草だらけで、もうでどんなお仕事をしているのか何を日々食べているのか全然わからないんですけど、でもなぜかこう草、小さいそういう都市の中で芽吹いた草を見ると写真に撮らずには折れないっていう方が世界中にいるって知って面白くて、でいつか何かの形でそういう方たちと一緒に、展示なのか本を作れたらいいなっていうのを10年近く温めていて、それでご縁あって作ることができたっていう本で、具体的に言うと世界13カ国18人の隙間の緑が好きな方たちにお話を伺って、でそのインタビューとそれぞれの方が撮ったお写真を一緒にご紹介したと。あ、じゃあ世界中の、そうですね、世界中の、はい、
もう国際学会になりました。
あ、そうですね、はい、もう例えばニューヨークとかフランス、オランダとかブラジルとか、はい、本当に世界中の方にご参加いただいた。
やっぱりその国ご、はい、ごとの何か特色っていうのは出るもんですか。はい、
そうですね、結構例えばシンガポールとか湿度があってこう、気温が暑い場所だと生えてる植物が違ってっていうのはあるんですけれど、はい、一方で結構共通点も感じて、都市っていうと、ね、アスファルトだったりコンクリートに覆われてっていう環境は同じなので、なんか意外と日本の街もそうなんですけれど、北米産の植物が日本の路上で生えてたりみたいなのって全然珍しくないので、意外と共通する植物も生えてたりとかして、それもなんか意外な面白い発見でした。はい、
どうやって海を渡ってくるんでしょうね。
そうですね、もう本当いろいろなパターンがあるみたいで、例えば観賞用として、こうお庭用として海外から持ち込まれたものがそのまま日本の環境があって居ついちゃったり、別の国の環境が良くて居ついちゃったりしたものもあれば、あとはこう船に乗って貨物と一緒に運ばれてきて意図せず、こうその町に根付いてしまったりとか、
動物もそうですからね、
はい、動物もそうですし、はいはい、あとはそうですね、それこそ牛の飼料用、餌用みたいな感じで多分持ち込まれた牧草から逃げ出したみたいなのもあったりとか、いろいろなパターンがあるのかなというふうに思いますね。
はい、こうやってお話を伺って、はい、よし私も今日から路上演芸やりたいって思われる方がね、はい、多いと思うんですけど、
は
い、
ぜひぜひ、
もしやるとなると何かその観察方法だったりとか、はい、あと七つ道具的なこれあるといいよみたいなものってあったりしますか。
は
い、
もう本当に路上演芸はもうただで、はい、今日から始められるっていうのが鑑賞のいいところで、あるとさらに楽しいなっていうのは、例えばカメラ付きの携帯電話とか、はい、あとはデジタルカメラとか、ちょっと大きいカメラを抱えてしまうとちょっと何撮ってんだろうって思われることがあるかもしれないので、スマホとかそういう、ね、小さいカメラだと気軽に始められるかなと思います。であとはそうですね、もうあと歩きやすい靴があればもうご近所歩けばどこでも、はい、で真ん中よりは割と端っことか、はい、表通りよりは裏道とか、ちょっとあんまり人が行かなそうな場所とかをこうどんどんどんどんと探検気分で、はい、進んでいくといい路上演芸に出会える確率が高いんじゃないかなと思います。
は
い、
村田さんにとってはこれも完全に仕事になってるんですか。は
い、ですね、路上演芸私はライフワークなんですけれど、時々そうですね、こうやって本にを書かせていただいたりとか、お仕事につながることもあるんですけども、もう基本はただただ好きで、はい、やっているっていうのがベースにあります。
それ以外の仕事も、
はい、やってます、はいはい、そうですね、
そうですね、
はい
はい、
ちなみに最近なんかこう村田さんが発見した路上演芸、
はいはい、そうですね、はい、いやもう本当にたくさんあるんですけど、まあ、一個心に残っているのが隙間から生えた ひまわりで、これ横浜で見かけたんですけど、
この時期にもう、
はい、あちょっと前ですね、去年の秋なんですけれど、あの住宅地の中の本当に壁沿いの隙間からわーっとひまわりがもう列をなして運生していて、綺麗と思って、でこう辺りを散策していたら、その壁の反対側にお家の玄関があったんですけども、お家の横でも同じひまわりがすごく満開で咲いていて、でたまたまお家の方とお話できたんで聞いてみたら、なんかその玄関の横で鉢で育ててたひまわりがこぼれ種でお家の反対側の隙間に旅立っていって、で最初は 1,2 本だったのが、もうどんどんどんどんとこう年を追うごとにどんどん増えていっちゃって、で最近ではなんかご近所にもちょっと旅立っていってるみたいなことをおっしゃっていて、あーなんかいいな、ひまわりが居場所を開拓していると思って、はい、印象的でした。
周りにくれぐれも気をつけながらもね、
そうですね、
はい、でも私もなんかちょっと今日からまた帰り道ね、はいはい、
ぜひぜひ
違う風景が見つけられるかもしれないですもんね、はいはいはい、あの路上演芸チャレンジしてみたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は路上演芸鑑賞家でライターの村田彩子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
6月に入り、新緑がますます美しくなる季節ですね。六本木、東京ミッドタウンでは、昨年ご好評いただいたドッグランイベントを、明日、6月6日土曜日から14日日曜日までの9日間、午前11時から午後6時まで開催します。場所はミッドタウンガーデンの芝生広場。事前または当日にご予約いただいての有料イベントとなります。そしてこのドッグランに参加いただいた方には、ミッドタウンの店舗での優待サービスもご用意していますので、愛犬とともにぜひご参加ください。ミッドタウンドッグランに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents.The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の村田彩子さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
村田さんは植物探しの旅に出たりもしますか？はい、
そうですね、あのやっぱり気候が変わると、あの植物の様子も変わるので、と例えば宮古島とか、あとは関東の近くだと静岡とか、そういうあのちょっとだけあの気候が変わる場所に、はい、あの植物だったり路上園芸探しの旅に出たこともありました。
うん、宮古島面白いですね。
はい、面白かったですね。
何か特別なものがありました？
そうですね、宮古島はもうとにかくガジュマルっていう植物がもういろんなところで元気に生えてるなと思って、
はいはいはい、
でもガジュマルってこう気根って言って、あの枝からこう根っこみたいなの、あのおそうめんみたいな感じでダラダラダラダラと下に垂らすんですけれど、うんうん、それがこう地面につくとどんどんどんどん太くなっていくみたいな木で、うんうん、なのでそういうあのその辺に生えてる木とか小さいあの植木とかでも結構元気なガジュマルを近くで見られたのがもう感無量でしたね。
はいはい、
やっぱりなんか元気パワーもらえるなって思いながら歩いてました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は村田彩子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.